バスケットオークラジオ。
はい、皆さんおはこんばんちは。第409回目バスケットオークラジオ始めたいと思います。本日お送りするのは岸と
門吉です。
どうもお疲れ様です。先日はありがとうございました。先日か昨日か、
そういうことになりますね。
ねえ、今日はいよいよ選手インタビューの方を配信という日ですよ。
はい、そうですね。
ねえ、楽しみ。まあまあ、これちょっと聞きながらちょっとやっていきましょうか。
はい、
今日もよろしくお願いします。
お願いします。
それではモンキさん、バーズさんにちょっと来ていただいております。
はい、
質問お願いします。
はい、日本でプレーしても約8シーズンで、日本の好きなところを生活面とバスケットの面でそれぞれお伺いしたいんですけれども。
So this is your 8th season in Japan, and what's your favorite things outside of the court, also inside of the court? I mean basketball
My favorite thing outside of the court, I just found that out. It's just getting out and enjoying the weather. I usually be home, stay in the house type of guy, but now it's just getting out and sightsee a little bit.
まあ、いつもオフの間は家にいることが多いタイプの人間なんですけど、だんだんとこうやって外の天気が良くなってくると、外に出ようかなっていう気分にもなるので、こういう天気っていうところ、自然にも触れ合いますし、そういうところはすごく好きです。
日頃のバーズ選手といえばもうとにかくシューターっていう感じなんですけども、シュート練習のこう時間とか本数とか練習していく上で こだわってることってありますか？
People or fans recognize you as a shooter, and how much time do you spend for the shooting practice or something like
Since I'm like an older player now, it's like I've done it so long that it's kind of come natural now, but I think I need to shoot a lot more now due to my percentages.
まあ、ここまで、まあ、プレイヤーとして成長するまでにかなりたくさんのシュートを打ってきたので、今からすごく打つっていうことはないかと思うんですけど、まあ、今シーズンに限って言えば、まあ、シューティングパーセンテージが少し落ちてきてるので、その分修正して練習していく必要はあるかなと思っています。
ブレイクの時などに、レイアップに行かないで速攻で3を選択されることが非常に多いと思うんですが、いつもどんな気持ち、メンタルでそういったこう選択肢を取ってプレーされているのかっていうのをお聞きしたいんですけど。
On the first break, it seems like you choose to shoot threes instead of layups or something. In that kind of situation, what kind of mental situation you are?
When it's like a fast break situation, my mentality is just basically make.The right play, whatever I think is right. That's kind of where I'm at right now, if somebody's open. But yeah, I don't really like somebody, like, we got a lot of fast guards, so I try to give it to like Nori or somebody little to go faster than I am. So.
まあ、ファーストブレイクのシチュエーションにおいては、自分たちのチームに、まあ、自分よりも、速いガードの選手たち、まあ、堂原選手だったり、たくさんいるので、基本的にはそういう選手、に、クリアな状況っていうのを作るために、自分は、それを作る立場だと思っています。で、まあ、スリーポイントを打つことに関しても、スリーポイントを必ず打たなきゃと思ってるわけではなくて、その時に、自分が思う最適なプレーを選択すれば、選択することがベストだと思って、常にそういうプレーを選んでいます。
And I like to get assist too, so.
で、それと同時にアシストも好きなので、個人的に。
それは日本に来られる前からもそういうプレイスタイル、考え方でやってこられてたんですか？
So, before you came into Japan, you played like this?
No, I never pass.
日本に来る前はパスしない選手だった。
なるほど。
シュートばっかり。
あ、そうだったんですか。いや、貴重なお話ありがとうございます。そしたら最後に、ストークスロスの皆さんへ、バーンズ選手から一言ぜひお願いしたいんですが、
message for fans, they are kind of miss you because we don't have the official game right now.
Message for the fans, you know, we miss them a lot too. It's really difficult to play in the arena when there's no fans, so I can't wait to see those guys and cheer us on and smile and wave. So keep supporting and once the season come on and we all get to play with each other, we'll be back like one happy family.
無観客の試合だったりファンの皆さんに会えないってことは、選手としても非常に寂しく思ってます。で試合会場に行けば、毎回いつも笑顔で手を振ってくれたりだとかコミュニケーションを取ってくれる応援してくれるファンの人たちっていうのが、必ずいることをその大切さを改めて感じました。シーズンまた再開する予定なのでまた一つのストークスファミリーとして、ファンの皆様とも、試合を楽しんでいけるように、なってくれればと願っています。
ありがとうございます。 Thank you very much。
はい、でここからが、フィッシャーヘッドコーチの、インタビューになりますね。
そうそうそうそうそうそうそうそう。
はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。
Thank you for coming。
Yes、ありがとう。
今シーズンからストークスのヘッドコーチが来られてどんなチームだというふうに今感じてらっしゃいますか。
So this is the first season、as a Stokes head coach. How do you describe this team?
Yeah, I think this team has a character. This is very important, and I think we develop a very good level of basketball. This group of young men, they have a lot of fun together. The team chemistry is good. They are supporting each other. They are sharing the ball, and they are fighting for each other. These are all good characteristics, and I'm very satisfied how they developed.
非常にいいキャラクターを持っているチームだと思っています。でここまで、コーチ自身の求める、いいバスケットボールというのをしっかりと作ってきてくれていると、思っています。で、若い選手たちを中心に非常にチームのケミストリーだったり、コミュニケーションという部分も、すごく、いい雰囲気を持っているチームなので、そういうところ、がバスケットボールにも、作用してボールをシェアして、コーチの求めるバスケットボールっていうのをここまで、達成してきてくれていると思っています。でそういう部分に関しては非常に満足しています。
ありがとうございます。で今コーチが目指しているそのスタイルのバスケットというのは今までフィッシャーコーチはルクセンブルク、オーストリア、あとドイツ、ポーランド、中国っていうところでやってこられましたけど、まあ、ほぼヨーロッパなのでヨーロッピアンスタイルということになるんでしょうか。
The basketball of the Nishinomiya Stokes is seems like a European basketball because you mainly work for the European basketball team.
Yes, this is correct. My whole career actually I worked only in Europe, and we are playing European basketball. We try to play good defense. We are running a lot of pick and rolls. So this is typical basketball from Europe. Yes.
キャリアの、大半を通してヨーロッパで仕事をしてきましたので、そういう部分でも、西宮のバスケットボールが、ヨーロッパスタイルのバスケットボールだと言えると思います。激しいディフェンスをして、たくさんピックアンドロールを使う、という部分特にそういう特徴が現れていると思っています。
日本の選手の今のプレーを見ていてヨーロッパの選手と比べて優れてる部分で逆にもっとここは鍛えていかないとまだまだだなって感じてる部分がありますからもうぜひお伺いしたいんですけれども
compared to the European players what's the Japanese players are good at and what do we need to develop?
Yeah, first of all I think European basketball has different rules. For example, we have in our team way more foreigners. For example, in Germany we have the rule six foreigners.Six Germans.
まあ、そもそもの そのロースターの外国人の数として、ヨーロッパと日本が大きな違いがあると思っています。でヨーロッパの方がより、外国人選手の、数が多いです。特にドイツは外国人が6人ベンチに入れるという状況です。
Second thing is of course that we have European players and European players are taller and stronger. So the basketball is completely different because point guards are around 192 meters.
そもそも体のサイズっていうのが日本人とはかなり違うところがあってそういった意味でも、バスケットボールっていうのが違う部分もあるかと思います。まあ、例えばポイントガードなんかは、ヨーロッパでは190から2メートルぐらいでもポイントガードっていう選手が、多いです。
So the game is different in Europe. The game in Japan has also his advantage because we have here very good playerswho have very good ball handling, who has very good penetration, and who can shoot the ball very well.
そうヨーロッパと日本の比較っていう意味では、日本人の選手の多くが、ボールハンドリングが良かったり、ボールプッシュが速かったり、でそこから、シュートが打てる、そういう特徴を持った選手が多いと思っています。
And you can play here way more aggressive because you have so many quick players.
でクイックなプレイヤーがより多いことによってよりアグレッシブなプレーっていうのをバスケットボールっていうのをできると思っています。
プレーオフに向けて一言いただきたいんですけど、
Do you have any message to go to the playoffs?
Yes, I think very important is for me that everyone stay healthy. I think these times are now not easy for everyone, for the players, for the staff, for the organizations, for the sponsors, for the fans. So I want that everyone stay healthy, and when this is time is over, come to the gym, support us, enjoy the games, and let's have together a very successful season.
選手たちにとって、スタッフにとっても、まあ組織全体にとっても、あるいはスポンサーだったりファンの方たちにとっても、まあこういうシーズンの終盤っていう時は非常に苦しい、かなり厳しくなってくるようなタイミングだとは思います。ただここで一番重要なのは、みんながヘルシーで健康であることだと思っています。で今、まあ難しい状況にはありますけど、また試合が再開することになれば、全員でバスケットを楽しんでプレーオフ、勝ち進めるようにしっかりと。ファンの皆さんと、シーズンも楽しんでいければと思っています。
Thank you very much. ありがとう。
ありがとうございました。谷選手来ていただいております。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
まあ、谷選手にじゃあ質問どんどん言っていきましょうかね。はい、まずは去年宣言通りでもしこのままストークに残ればキャプテンやりますと言って、で今年宣言通りのキャプテン就任。
言いましたっけ、
はい、どんなお気持ちでこう今シーズンチームをこれまでこう引っ張ってこられたんですか。
まあ、やっぱりキャプテンしんどいんでやりたくなかったんですけど、やっぱり、まあ、任せてもらえるっていうのも嬉しいですし、はい、やるからにはやっぱりチームをいい状態にまとめて、うん、やっぱりこのチームは B2 だとやっぱ上位で優勝目指して一部昇格目指すチームなんで、うん、まあまあ、それに値するチームに作り上げていく手伝いをコーチの手伝いをするのが自分の役目だと思って取り組んでます、
うん、じゃあもう本当にコーチと選手のこうちゃんと橋渡し役としてっていう感じ、
まあ、うまくできてるか分かんないですけど、はい、まあ、一番はコーチが言ってることを僕がしっかりプレーで体現するっていうところを、うん、やっぱりコーチが変わるとこう自分たちが今までやってたバスケットだと違う部分があって、うん、なんでそうするんやろってなったりとかシーズンの最初とかはなると思うんですけど、やっぱそういうのはこう一回やってみて体現してみて、
はい、
それでも違うんだったらこうコーチと喋ったらいいし、
うん、
そういう新しいバスケット知ってっていうのも僕たちもこう勉強できる部分だと思うんです
。ディフェンスなんかもだいぶ違うんですか、求められてることって。
まあ、大まかに言えば、はい、去年もヨーロッパのバスケットで、はい、っていうところではこう似た部分はあるんですけど、
そうです
ね、まあ、細かい部分では、うん、そうですね、ちょっと違う部分があったんで最初の方は戸惑ったりもありました、はいはい、
なるほど。谷先生はまた最近シュート率が非常に高い印象があるんですよね。だいたい5分の4とか、はい、やってるとやっぱりシュート練習にかけてるこう時間とか、まあ、本数とか決めてやってるのかどうかとか、まあ、以前と今とのその辺の違いなんかもありますからちょっと伺ってみたいんですけど、
量が増えたとかはないですけど、うん、長い経験の中でこう質よくできてるのかなって思いますし、
うん、
まあ、あとはやっぱりこう、セレクションも良くなってる部分もあると思いますし、
うん、
まあ、
うん、
まあ、チームメイトがノーマークでボールをくれてるっていうのがあるかなと思います。
そうですよね、コーナーとかで綺麗に打ててるシーン多いですもんね、はい、あとは 3x3 の経験っていうのはどうですか、生かせてる感覚っていうのはあるんですか。
そうですね、生きてる部分はたくさんあるかなと思いますね、うん、コンタクトの部分とかもそうですけど、
はい、
まあ、まだまだ僕はこうコンタクト強い方じゃないですけど、
うん、
でもやっぱりこう、まあ、チームの中でチーム、選手同士で話し合うとか、
はい、
そういうところは 3x3 はすごいなと思ったんで、
うんうん、
コミュニケーションは深いですか 3x3 の方が。
やはりこう監督がいないんで選手としてこう作っていくっていう部分で、うん、まあ、僕が初めての挑戦で右も左も分からない中こういろいろ教えてくれたのもそうですし、
うん、
その中で僕がどういうプレーをしたくて、うん、じゃあこういうセット組もうとか、うん、そういうのをこうすごい聞いてくれましたし、
うん、
あ、そういう面で、まあ、すごいコミュニケーション取ってやってるなって思ったんで、
うんうん、
それは5対5でも生きてきてるかなと思
ってる。
今マジック6とか5とか確かそんなとこまで来てると思うんですけど、それに向けての意気込みと、あとはもうストークスロスさんの皆さんへ一言ですね、ぜひお願いしたいなと。
まあ 今バスケット界自体が難しい状況ですけど、まあ、僕たちがやるべきことっていうのはもうシーズン当初から変わらずプレーオフにしっかり出て優勝するっていうのが目標なんで、はい、そこがまだこうチャンスが残ってる。この後どうなるか分からないですけど、
はい、
プレーオフに向けてこう今またチームで練習する時間が増えたってポジティブに取られてるんで、
うん、
まあ、そこに向けて頑張りたいと思うんでぜひ応援してください。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
よろしくお願いします。
はい、
今度は堂原ノーリ選手来てくれましたよ。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。久しぶりやね。
久しぶりですね。
まあ、堂原選手といえば、はい、やっぱりシュートとにかく非常にこう綺麗な感じでピタッと止まったような感じの
左、ね、
お手本のような、はい、
うん、美
しいシュート。これシュート練習、まあ、時間だったり本数だったりとか練習する際に こだわってきたことっていうのはありますか？
そうですね、まあ、今まででも高校生の時とかでも、まあ、全然そのシュートが上手いっていう感覚は全然なかった。あんまり外からもシュートを打つっていうことがなかったんですけど、
へー、
まあ、大学に行って、
はい、
ちょっとスリーポイントとかもよく練習してっていう感じで、うん、それで今、うん、そのプロという形になって、
うん、
すごい成果は出てるかなと、うん、でもまあ大学生の時はもう授業の間とかもシュートをしたりとか、
あ、
そういうのはしてたこと、はい、
じゃあシュート練習に夢中になってきたのが大学生ぐらいからっていう形で、
まあある程度はずっと高校生のぐらいまでもするんですけど、
はい、
目覚めたというか何て言うんですかね。
その時は例えば本数決めて必ず毎日300本インとか例えばそういうような、
そういうのではなかったです、
ね、なかったんですけど、はい、じゃあ割と自然体で来てる感じなんでしょうかね。まあ、そんな簡単なことじゃないのは
当然分かってるんですけど、まあ、結構打ってきたとは思うんですけど、
うんうんうん、
まあ、何本とかは分かんないですけど、
うん、じゃあ納得いくまで打つとか、
はい、
あと堂原選手のプレーで特に気になったのが去年、まあ、当然人員の関係もあったんだと思うんですけどゲームメイクするシーンが増えてますし、はい、今でも、まあ、ポイントガードはいたにしても試合のところどころでやっぱ堂原選手から始まるプレーっていうのがすごく多くて、はい、見ててそういう意味ではこうファーストオプションというかあるいはゲームメイクするっていうそういう こう動きっていうのは好きですか？
そうですね、ここもう 2,3 年ずっとそういう形でやってきてるんで、
うん、
まあ、僕がアグレッシブに攻めれば、うん、まあ、周りの人も多分オープンでシュート打てたりとか、
はい、
まあ、そういうのが生まれてくるので、
うん、
まあ、それはすごい心がけてありますね。自分のファーストアタックっていうのは、
うん、
まあまあ、得点取るっていうのも自分の持ち味なんですけどそこから、うん、まあ、今目標としているアシストっていうのも少しずつ上がってきているので、
うんうんうん、
まあ、そういうのを増やしていけたらもっといいプレイヤーになるかなと思ってます。
うん、あとは、まあ、正直他の選手と比べてどっちかというとこう細そうに見えて結構体幹が非常に強いような印象をすごい受けるんですけど、だからトレーニングでそういったこだわりとかあるいはこういった成果で今そういったことができているっていうのとかはあるんでしょうか？
まあ、どうですかね、まあまあ、明らか多分見た目っていうのは細いと思うんですけど、まあ、それよりまあタイミングとかそういう、はい、
うん、
1対1に仕掛けるタイミングとかそういうピックアンドロールするタイミングとかそういうことをまあ体ではできないんですけどこうそういうのを心がけてはいますね。
なるほど。
どっかでフォローしないとっていうのは、うん、そういうバスケットで多分その瞬発とかその一瞬の動きで多分決まるので、
うん
う
ん、
そういうところをミスしないようにっていうのは心がけています、ね。
そういう練習っていうのはいつ頃、
まあ、練習で、まあ、いつ頃っていうか、まあ、感覚もあるんですけど、うん、
はい、
練習で自分のプレーをこう試してみたりとか、
うんうんうん、
まあ、こうやったらやっぱり自分も押されてしまって、
うん、
まあ、うまいこと攻めれないとかそういうのは、うん、まあ、日々練習して、まあ、感じているところっていう感じです、
うん、なるほど。努力の成果ですね。じゃあ一見ちょっと変わった質問ですけど、
はい、
以前バスケットボールスピリッツだったかな、なんかおしゃれ好きみたいな形で紹介されてたのを私覚えてるんですけど、やっぱファッションのこだわりとか結構あるんですか？
いや、そこまではないですけど、
はい、
まあ、そうやって買い物しに行ったりとか見に行ったりするっていうのはすごい好きですね。
ストークスのファッションリーダーって誰なんですか？
いや、わかんないですね。あんまり生活というかプライベートで会うこともないので、もうほとんど練習来て、まあ、スウェットを見てるんでね。
まあ、そうですよね。
まあ、誰が、まあ、僕も今家族がいるので、
うん、
僕の間はそうやって家族の こともあって、うん、そんな遊ぶことはないんですけど、うん、わかんないですね、うん、あんまし行くっていうの
は。なるほど。あとは今年入ってきたあの選手たちはこう一緒にやってて何か感じられることっていうのはありますか？頼もしさとか。
そうですね、やっぱまあ元気もありますし、はいはい、やっぱり僕らがなんていうんですかね、足りないというか、はい、まあ、元気、まあ、やっぱ年も行ってきてるんで、やっぱコートでもこう自分をね持ち上げるのって難しいんですけど、うん、まあ、ベンチからでもコート内でもすごい若い選手たちが盛り上げているので、うんうん、そういうところは本当見習わないといけないところかなと思います、
うんうんうん、なんかどうしても声出すっていうと高校とか中学の時に声出させられてたっていうそういうノリの印象があるので、プロの世界の練習 その声出すっていうのはやっぱりディフェンスの時のああいう部分以外にどんなところでみんな声出したりとかっていう感じなんですか？
そうですね、まあ、自分の意見もやっぱりこのチーム結構言う選手多いので、はい、まあ、そのディフェンスの部分が大きいかなと思うんですよ、ね、あ、今どうやってやられた、どうやって守らないといけないとか、うん、そういうのをチームでこうパッて話せるようなチームなので、うんうん、まあ、大体まあ分かんないですけど、他のチーム行ったことないですけど、僕はまあ、うん、あの若い時とかは上の人にこう言われたからやるっていう形だったんですけど、はい、うんうん、まあ、今の人は、まあ、今やってる、まあ、何人かの選手はまあ自分の意見を持ってて、その中でこう対応してるいい選手かなと思いますね。
なるほど。じゃあ最後にですね、はい、トークスロスの皆さんへ一言、は
い、そうですね、まあ、今、まあ、僕たちも目に見えない相手とこう戦っている状況で、うん、まあ、皆さんも多分バスケット観戦というのを、まあ、したいという思いもありますけど、まあ、今は、僕たちもできることっていうのは、まあ、ひたすら練習をしてこう Twitter とか SNS、 そういうの YouTube とかそういうのを、まあ、チームで配信できたらいいと思ってます、うん、で、まあ、それをぜひ、まあ、見ていただいて、まあ、今足りないストークスロスっていうところを補ってもらえたらいいかなと思います、うん、でまた試合なんていうんですかね、観戦できるようになれば、まあ、ぜひ会場に来て応援してほしいなと思います、はい、はい、
プレーオフ進出期待しておりますので、
はい、
はい、
頑張ってください。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
こちらこそ、松崎健人選手来ていただいております。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあ松崎選手への質問としては、
はい、
まあ、松崎選手のプレーといえば鋭い突破力、
はい、
この突破力をつけるためのコツみたいなものないですかっていう質問なんですけれども、
はい、はそうですね、コツとしてはやっぱりそのエンドラインからエンドラインまでしっかり走り込むっていうことと、あとボールを前について自分がどれだけのスピードを出せるかとか、どれぐらいのスピードから止まれるかっていうことをしっかり把握することができれば、縦の動きが強くなっていくんじゃないかなっていうふうに思います。
なるほど、具体的には。はい、では今度次の質問ですね、
はい、
今年からヘッドコーチが今度フィッシャーヘッドコーチに変わりましたけれども、はい、ヘッドコーチどんな方ですか？
は一言で言うと優しいおじちゃんみたいな感じですね。
へー、まあ、例えば、
まあ、そうですね、まあ、オンとオフもしっかりしてますし、うん、結構気さくでオフではしっかりみんなとコミュニケーションを取って話しかけてくれたりしますし、
うんうん、
まあ、オンの時もしっかりみんなのことを思いながら喋りかけてくれたり指示とか出してくれるので、
うんうん、
まあ、そういった部分は本当にいいコミュニケーション取れてるなっていうふうに思います。
実際今チームの雰囲気はいい？
まあ、そうですね、うん、まあ、今こういう状況なので、うん、まあ、自分たちは練習するしかないっていうことなんですけど、はい、まあ、その中でも楽しくハードにできてるかなと思うので、はい、まあ、とてもいいことだなっていうふうに思います、
うんうんうん、でいよいよプレーオフまであと何勝かする、マジック5とか6とか。
そうですね、うん、FE と4ゲーム差なんです。
そうですね、はい、それに向けて松崎選手が意識していることなんですか、プレーしていく上で。
まあ、そうですね、まず今のこの中断してる期間が明けると一発目に FE 戦がやってくるので、
はい、
まあ、そこの2戦をしっかり勝つことができれば、うん、プレーオフにつながると思いますし、
はい、
まあ、そこを勝つと、まあ、チーム自体も楽なので、うん、まあ、その後のシーズンはまだちょっと気持ちは楽にプレーできるんじゃないかなというふうに思うので、まずはそこの第、はい、始まった再開した2戦が大事かなというふうに思います。
あとこれ聞いてみたかったんですけど、
はい、
新人の特別指定の須藤選手、
はい、
どんなキャラクターですか彼は。
まあ、そうですね、はい、まあ、おとなしいんですけど、
はい、
バスケットになると結構ガツガツリングにアタックしていきますし、
そうですよね、
はい、まあ、スリーポイントをもらったら打つっていう風な気持ちも強いですし、まあその中でもなんかちょっと技を見せたりちょっとエロさもありつつのも、まあ結構ストークスにいなかったタイプだと思うんで、はい、なんで見ていて楽しいですし、なんかどんどん成長していくんだろうなっていう期待もあります。
あ、じゃあもう本当に新しい風が、
そうですね、
っていう感じで、はい、あ、じゃあ期待できますね、はい、そしたら最後に、はい、ストークスロスの皆さんかなりたくさんいらっしゃるので、はい、松崎選手からぜひ熱い一言を、は
い、まあ、そうですね、まあ、今コロナウイルスの影響でリーグも中断してしまって、はい、ファンの皆様も、バスケットを見る機会がなくなって、多分残念だと思いますけれども、再開したら 100% の力で僕たちも頑張りますし、再開するまでの間チームとも話し合っていろんな企画を皆様に届けられたらなっていうふうに思いますので、再開した時はまた応援の方よろしくお願いします。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
もうファンもそうですけど選手もそうですよ。ケイト選手、はい、ちょっと体気をつけてくださいよ。
やばいですね。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、モン吉さん、須藤選手来ていただきましたよ。
はい、はい、期待の大新人ですね。はい、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや、実は私神奈川出身で、
そうなんです、
今日もこっちそっちから来てるんですよ、で関東学生リーグも当然見に行ってるんで、はい、明治の試合も去年も何試合も見てるんで。
そうですか。
はい、もうものすごいいい選手がこうストークスに入ってくれたなっていう。
いやいや、
うん、
ありがとうございます。
いえいえ、あれもうチームに入ってまだ1ヶ月ぐらい。
そうですね、1ヶ月経たないぐらいですね。
どうですか、こうプロになった気持ちというか。
そうです
ね、はい、
まあ、チームに合流して、
はい、
試合もまだあのブースターの皆さんの前でっていうの機会はまだないので、あんまりプロっていう実感をあんまり湧きづらいっていうのはあるんですけど、まあ、練習から大学とは違う質の高いフィジカルだったり技術っていうのを経験して、まあやっぱりプロはすごいなっていうか。
なるほど。
勉強になることがすごく日々毎日多いですね。
取材は結構受けられたりするんですか。いろんな他のメディアとか取材は受けられました。
あの大学時代は、大学の新聞部っていうのがあって、試合の後にインタビューっていうのがあったんですけど、それ以外のインタビューとかはあんまり受けたことはないですね。
あのストークスに来られてからはないんですか。
まだないです。
あ、じゃあこれが第1号ですか。
そうです。
あ、光栄でございます。
光栄ですね。
ありがとうございます。
実際練習に参加して皆さんと一緒になってみて、こうぶっちゃけ一番怖いなと思った先輩は
怖かったでしょう。怖い先輩ですか。
誰にも言いませんか。
何にも言わないですか。
流れちゃいますけど。皆さんすごい優しいんですけど、
はいはい、
最初練習来た時はまだ皆さんのこと全然知らないじゃないですか、はい、その中でちょっと最初ちょっと怖かったのは、谷口さん。
おお、なるほど。
でも
実際には優しかった。
はい、
あ、よかった。
日々練習していく中で話す機会もあって、全然怖くないし、皆さん優しいし面白いし、
チームですね、
はい、
そっか、関西自体が要は初めて。
そうですね、ずっと関東に住んでいたんで、
あれ東高ってことは川崎の方だったのかな。
高校は実家は離れてたんですけど。
ああ、そうなんです
か。神奈川県横浜の方だったんですけど、はい、1時間ぐらいかけて高校は通ってました。
あ、通ったんだ、
はい、
ちょっと地域によって不便だもんね、東光学園ね。
そうですね。
よくわかります、
はい、
はい。じゃあ一人暮らしも初。
いや、大学時代も。
あ、そっか、大学も一人暮らしというか寮というか。
はい、
なるほどなるほど。
大学の近くでやってたんで、今の生活は別に大丈夫です、
じゃあ自炊して、はい、ちょっと栄養のことも考えようかなみたいな。
そうですね、
それがいい先輩たちを手本にして。
それが目標です。
はい、あとはもう須藤選手の持ち味といえば、もうどっからでも攻めれるというか、でシュートフォームもすごくなんか軽やかで綺麗な なんか点取り屋っていうイメージがすごく大学の時のプレー見てる感じではすごく感じてるんですけど、はい、須藤選手自身が自分で思ってるこうこれから見てもらえるこうブースターの方々にこう注目してもらいたいプレーっていうのはどういう持ち味として自分で感じてる部分ってありますか？
はい、得点力っていうのはもちろんそうですし、うん、まあ、フィジカルもまあ強い方ではあると思うので、うん、そういう面でディフェンスとかも、うん、チームにしっかり貢献できるようなプレーをしていきたいと思っているので、
うんうんうん、
あとはルーキーらしくアグレッシブなプレーを注目してもらいたいなと思います、うん、楽し
い。外国人の選手と一緒にプレーするのって初じゃないですか？
そうなんです
よ。ですよね、はい、どんな気持ちですか？
やっぱまだまだ難しいなっていうのがあって、うん、高校の時もあんまりそうですね、外国人のピックアンドロールとかも、うんうん、あんまり使ったことがなかったので、うん、こう毎日も勉強、うん、先輩方のプレーを見て、うんうんうんうん、勉強しないといけないなっていう感じですね、
うん、そうですね、はい、やっぱ一番違うのはそこですもんね。同じチームに外国人選手がいて相手にもいてっていうね、
はい
はい、まあ、今留学生のチームが多いから、まあ、相手にいるってことは慣れてるのかもしれないですけど、うん、実際直接やり取りはちょっと自分でも片言でちょっと英語使ってみてとかそんな感じでやるんですか？バーンズ選手とかブラウトリー選手とか。
そうですね、まあ、はい、あんまり自分からはまだいけないんですけど、はい、
うんうんうん、
まあ、ちょっとずつバーンズと向こうから話しかけてはくれてるので、はい、
うんうん、
これからどんどん自分からも話しかけていい関係を作っていけたらなと思います、うんうん。
今プロの選手の中で目標としてる選手とか、こういう選手すごいなとか、そういうふうに思ってる選手っていうのはいらっしゃいますか？
そうですね、まあ、点取り屋っていう部分では比江島選手とかは非常に、
うん
うん、なんだろう、憧れの選手だったし、
うんうん、
うん、あとは高校からずっと先輩だった斉藤匠選手、
はいはいはいはいはい、そうですよね。
もう今シーズンすごい活躍されていて、うんうん、自分自身もすごい刺激になりますし、
うんうん、
それ先輩に続いていけたらなと思っています。
結構東高から行ってる他の先輩とか後輩とかとやり取りは割と頻繁なんですか？
先輩ですか？
先輩とか、
プロに入った先輩だと、
でも一緒にやってるのは斉藤匠選手ぐらい。
そうなんですよ、
高校で一緒にやってたのは、
はい、
あともっと結構上になっちゃったりだもんね。
大学のでも先輩とかで、
うん、
今プロにいる方はいるので。
あ、そうだね、
はい、
うんうんうん、
そういう方とは連絡をちょこちょこ取ったりしてます。うんうんうん、
なるほど。まあ、ちょっと初めましてのところあるかもしれませんけど、
はい、
ストークスのこうブースターすごく熱い方々が、コアファンの方がすごく多いんですけど、
はい
はい、須藤選手の方からこう一言、
はい
はい、お願いします。
そうですね、まあ、今状況はコロナとかですごい厳しい状況で、まあ、ブースターの皆さんの前でまだプレーすることはできてないんですけど、毎日ハードな練習でチームで準備できているので、皆さんの前でプレーするときは、アグレッシブでフレッシュなプレーをお届けするので、
はい、
期待していただければいいと思います。期待していてください。
期待します。
期待します、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
いやー、モン吉さん楽しかったね、はい、本当に。
いやー、楽しかったです ね、
お疲れ様でした。で、選手の皆さんもね、コーチの皆さんも本当にやっぱ今はなんというか、ブースターもそれからバスケトークラジオもストークスもみんな同じ敵に向いてね、ちょっと戦っている、
うん、
対抗しているような感じで、はい、なんか共通意識みたいな、なんかそういうのが芽生えるような収録でしたね。
そうですね、
うん、
同じ方向を向いて、うん、
うん、なんか今回の内容で印象に残った話とか、モン吉最後に紹介してくれる？
まあ、そもそも一人一人にこうさせていただいた質問っていうのが、
うんうん、
もう私が質問したい内容の本当にメインのことで、一番聞きたいことをそれぞれの方にこう聞けたのがとにかく、で、真面目に、まあ、当たり前かもしれないですけど、うん、ちゃんと
答えてくれてな、
聞いていただくて、
なんかバーンズなんか面白かったね。なんかアメリカの時な、あ、じゃあ僕たちの質問は3よくね、ブレイクのシチュエーションで3打ったりしますけど、なんか、うん、レイアップ選択せずに3打つ時のああいう時の心ってどういう感じ、どういうマインドでやってるんですかみたいな質問した時に、なんか昔からそうじゃなくて、なんか日本に来てからやっぱりこうやっぱ打つようになったり、それからあと自分がこうやって今度は攻めること、まあ、シュートも攻めることやけど、まあ、ドライブ行ったりシュート打ったりすることで相手を引き寄せといて、なんかキックアウトしたり、それからアシストしたりっていうことが楽しくなったって言ってましたね。
そうですよね、
日本に来てからちょっとそこが変わったみたいなこと言ってて、結構意外で鋭い質問してくれたなと思って、いや面白かった、モン吉、いい質問でした。
面白かったです。はい、
あとは、次に来たのはヘッドコーチのフィッシャーヘッドコーチだったね。
そうですね、
ね、彼に聞いたのは日本のバスケとヨーロッパのバスケの違いというか、まあ、日本のいいところとか、ヨーロッパで経験されてきたコーチなんでヨーロッパの いいところみたいなところちょっと聞いたんだけど、やっぱ
そうです、ね、
大きく違うって言ってたね。
やっぱりこれは、まあ、そのストークスに限ったことではないんですけど、
うんうんうん、
やはりこの前のワールドカップでこうヨーロッパのチームにこう、ね、
うん
う
ん、
結構いろいろ大差で負けてしまったシーンを見てただけに、
うんうん
うん、まあ、これから多分ヨーロッパの出身のヘッドコーチって結構、ね、多いですし、いろいろそのヨーロッパのスタイルっていうのがいろんなチームに落とされていくことって多いと思うんですけど、
うんうんうん、
まあ、そういったコーチの方々が日本の選手、うん、いいところ悪いところどう思ってて、うん、どうそのヨーロッパのスタイルにこう当てはめていこうと思ってるのかなとか、
うんうんうん
うん、そういったところをねすごく興味があったので、
うん、
すごくお伺いすることできてよかったです。
そうやね、
うん
うんうんうん、あとは谷選手、
はい、
堂原選手とこうシューター系の質問が多かったように思うんですけど、
そうですね、個人的に自分がスリー打つの好きだからっていうのもあるんですけど、
うんうんうん、
やはりこうどのぐらいシューティングってやってるもんなのかなっていうのと、
うん
う
ん、
あとはもう私もいろんな記事を今まで読んできた時に、うん、やっぱ高校の時はもうとにかくめちゃくちゃ数打ってて、
うん、
でも大学行ったぐらいからはちょっとスタンスを変えてきてるって選手が多かった印象があったんで、
なるほど、
だから今回の谷選手もね、うん、堂原選手もみんなどのぐらい打ち込んだりとか、
うん、
どんなこと意識して練習してるのかなっていうのは非常に興味があって、だいたい普段だと、まあ、環境にもよるんですけど、うん、もう一人で黙々と打つか、うん、二人組でリバウンドを拾ってもらって打つかっていう、だいたいそういうシュートの練習してる方が多分多いと思うんです。
そうや
ん
の、
まあ、それに対してプロの方々ってどういうふうに考えてやってるのかなっていうのは非常に興味があるところだったんですよ。
うんうんうん、
うん、
なんかやっぱり量より質っていう感じやったし、リバウンドもどういうんかな、マネージャーみたいなちょっと手伝ってくれてるスタッフがいるじゃないですか、
はいはい、
あの方たちがボールを一生懸命拾ってくれてる印象でしたよね。
うん、
ね、ちょっと練習見させてもらった感じではそんな感じに見受けられましたが、
だから多分予想するに、
うん、
もうそのシュートフォームとか当然固まってるんで、
うん
うんうん、あとはやはりどんなシチュエーションでも決めるっていう、
うんうん
う
ん、
だからどっちかっていうと量よりも、うん、もうタフな場面で決めれるようにとか、
うんうんうんうん、
あとは連続で決めるとか、
うんうんうん
う
ん、
そういうところで、
うん、
タフなシチュエーションでもとにかく決めてこれるっていうような、そのためのシューティングをしてるのかなっていうような ね、
うんうん
うん、予想するにそういった印象を受けましたけどね。
さて、そして松崎選手へ移っていくわけですけれども、彼には縦に割るドライブのコツなんか、はい、なんかどういうことを意識したらとか、うん、そういうような話をしたと思いますが、
はい、
うん、
まあ、一つはメンタルっていうのも大事なのかなっていうふうに個人的には思ってたところなんですけどね、
うんうんうんうん、
やっぱ取られないっていう自信があるとか、 そうや、あと大きい人たちがいる中に切り込んでいけるかどうかとか、でそういうことを多くやってれば、うん、外国人選手にブロックされたりすることなんかもね、しょっちゅうあると思うんですけど、まあ、それに対する恐怖心みたいなものがあんまりあるとね、つい止まって外から打つっていう風になりがちなところを、もうそういうの関係なしにこうね、どんどんいけるとこまで行くっていうメンタルっていうのが、まあ、個人的には大事なのかなって思いながらの質問だったんですけど。
なるほど、
はい。
そして最後に須藤選手。
はい、
須藤選手はね、この前の、お泊りトークラジオでも言いましたけど、あのギャップ燃えるわ、むちゃくちゃ優しい感じのギャップ燃えるわ、俺もう絶対女性好きやと思いますね。女で、男性男同士でも見てもうわーもうめっちゃいいやつやなっていう、いい選手やなっていう感じする。なんか今やつっていう言葉が自然に出ちゃいましたけど、それぐらいね、こうなんかこう、どういうんかな、人をほんわかさせるね、そういう力持ってるなと思いまして。
まあ、私はインタビューの時にちょっと話すようにね、大学の時のプレーも関東だったんで、まあ何度も見たことあったんですけど、あとはストークスのツイッターだか、インスタだったかでもちょっとシュート打ってるシーンっていうのが上がってる感じだったんで、やはりチームとしても、まあ須藤選手本人としてもアピールしたいのはシュート力なのかなと思ってたんですけどね。
いやー本当なんかモンキジさんの評価も高いし、これからストークスで目にするであろう須藤選手はものすごいこうね、ストブの皆さんを盛り上げてくれるやろうしね。
で松崎選手も褒めてましたからね。
ねえ、
今までいなかったようなタイプの選手が入ってきたっていう感じで。
言ってた言ってた。これはね、楽しみにしといてもらって。もうストブの方は何回か見られてるんやけれども、やっぱこれからまだ見てない人もいるだろうから。これはちょっと楽しみにしておいてくださいというところでございますね。
そうですね。
やっぱりモン吉、今回本当に思ったけど、もう本当に篠宮ストークスさん、やっぱり今一生懸命戦ってはるし、で、なんていうかな、地元の、まあ、逆に言うと俺たちもストークスに応援してもらってるわけで、こうやって出演してもらったり協力してもらったりしながらね、で、こう地元のコミュニティみたいなのを大切にしながら、ほらなかなか会場では会えないけれども、こうやって、離れたところからもいろんなアプローチをして一生懸命やっていきますみたいなところ姿を見てると、本当にこう応援したくなるチームやんな。
そうですよね。
やっぱこれからもね、ストークス離れずにやっぱり応援していきたいなと思います。皆さんもね、一緒にこう、苦しいところですけれども、また4月から始まるんで、一緒にこう応援していけたらなと思っています。
はい、
ね、ありがとうございました。
ありがとうございました。
これを借りて改めて言っておきます。さて、こんなもんだね今日は。
そうですね、
第409回目のバスケトークラジオ、リスナーの皆さん楽しんでいただけましたでしょうか。コロナウイルス大変なところですけれども、もうちょいです、もうちょい頑張りましょう。一緒に、バスケを楽しむまであと少し頑張っていきましょう。ありがとうございました。本日お送りしましたのは岸と
モン吉でした。
See you next time.
バイバイ。